日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今回は越中秀文編集長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタス編集長の越中秀文です。よろしくお願いします。
さあ編集長、はい、ちょっと噂で聞いたんですけれども、
噂、はい、
2月から日経ベリタスの紙面がガラッと変わると。
ガラリと。
本当ですか？
ね、大幅に刷新しますね。噂通り。あの柱はですね、
はい、
家計の金融面というのをちょっと作ろうと思ってね、で、まあ、これあの日々の生活に欠かせないお金の知識とかを、まあ、プロの方ね、例えばフィナンシャルプランナーの方とかですね、まあ、そういう方にまあ伝授してもらう、まあ、そんなコンセプトなんですけど、まあ、そんなものをこう増やしていって、記事面がちょっと増えるんですね、
はいはい、
で他にもいろんな面を新設していきますので、まあ、ここではあまり詳しく言いませんけれども、ぜひこの2月の2日号から実施しますので、
はい、
ぜひ手に取っていただきたいですね、
さらに読み応えのあるものになっていそうですね、はい、楽しみです。さあ今週も皆さんリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリタス川柳 3D。ベリタス川柳 3D 参りましょう。1月のお題は初夢、馬、さようならでしたね。このテーマをもとに今月も楽しい作品をたくさんお送りいただきました。今週はどなたの川柳が選ばれたのでしょうか。こちらです。じゃん、ミカエルさん、40代男性の方からです。やぶさめや3つのまといて知り上げよ、やぶさめや3つのまといて知り上げよ。ミカエルさん、ありがとうございました。ということで編集長、はい、こちらの作品を今回選ばせていただきました、
あの兜町の相場格言のね、辰巳天井馬尻下がり、まあ、今年馬年なので、まあ、格言通りだとちょっと株がね、まあ、パッとしないという中で、まあ、やぶさめで、まあ、3つの、いや、まあ、成長戦略ですよね、
はい、
合わせてね、それなんか株上がってくれたらいいなということで、まあ、高度なひねりの入った知性と教養にあふれた川柳だと思いますね、
はい、本当ですね、素晴らしい作品です。その成長戦略の3つ目、
はい、
というのは6月に発表されるんでしたよね、
う
ん、
そうですね、もう一回まあ出すと言ってますから、まあ、ちょっと注目したいところですよね。
そうですね、はい、さあこのベリタス川柳 3D では月刊賞を毎月選びます。
この収録が終わったら曽根さんに選んでもらいます、はい、月刊賞と曽根さんの寸評は2月2日発売の日経ベリタスに掲載されます、
はい、どの作品が本誌に掲載されるか、こうご期待ですね。皆さんも日経ベリタスを手に取って月刊賞をチェックしてみてください。さあところで編集長、2月のお題どうしましょうか、は
い、そうか、決めなきゃいけない
ですね。そうなんですよね、もう2月早いですね。
どうですか曽根さん、
やっぱり2月は楽しみなことがありますよね、うん、2月の7日からスタートしますソチオリンピック。
そうですね、
うん、どうですか、
まあ、
オリンピック、
いいですよ、じゃあまあ五輪ね、
はい、
まあ、当然ですね、じゃあね、
はい、
それからね、から最近ねちょっとね、まあ、あの今ちょうど決算発表のシーズンに入ってきて、うん、まあ、目立つんですけどね、
はい、
意外とこのトップ交代の人事が結構ね、例えばそのみずほ
とか
ね、あとはまあ高島屋だと か、はい、まあ、いろいろ出てますよね。でまあそろそろみんなあの春の人事ということで、まあ、気もそぞろになってくると思うので、人事どうですか。
いいですね、
はい、
では2つ目は人事にしましょう、はい、さあそして3つ目ですけれども、まあ、2月の楽しみなイベント、もう一つ男性陣は楽しみかな、バレンタインがありますよね
楽しみ、
どうですか、あんまりですか。
いやもうずっと縁のない生活が
そんなバカな
曽根さんは誰かにあげるの。
あげようと思いますけれどね、14日平日、うん、休日、平日かな。
平日じゃなかった。
あそうですかね、うん、
なぜ私はそれすぐ分かる
やっぱり楽しみにされてるんではまあ私は、まあ、お世話になっている方にもお送りしたいですし、うん、それから
金曜日だからね。
あ、分かりました。
なぜスラスラ出てくるんだろうね
皆さん金曜日ですってワクワクして、ね、お待ちになってみるといかがでしょうか
会社休もうかな
そんな、ね、それから好きな人にね、あのチョコレートを送る方もいらっしゃるでしょうし、バレンタインにちなんでハートとかチョコとかそういうのもあり
ますね。なんか前置きが長い
ここで膨らましとくんですよ、うん、
要するにバレンタインね、
はい、
はい、
お願いします。では改めて2月のベリタス川柳 3D お題が決定しました。1つ目は五輪、2つ目は人事、3つ目はバレンタインです。月刊賞と本誌への掲載目指して皆さんもぜひご投稿ください。あなたのご投稿お待ちしています。
お待ちしています。
それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を越中編集長にご紹介いただきます。今週は賃上げ日本の鼓動、デフレ脱却へ、見えた経済の好循環という見出しです。さあ編集長、今回はどんな特集になっているんでしょうか。はい、
まあ、賃上げですよね。
はい、
ね、うん、まあ、あの賃上げっていうのはデフレ脱却を目指すアベノミクスの実は重要なパーツなんですよね。まあ、今あの物価がほら上昇局面に入ってきましたよね。でもし仮にですね、賃金が全然上がらないまま物価が上昇していったらどうなります。
消費が減る、
うん、購買力が実質的に低下しちゃう、そうするとせっかくですね、こうデフレから脱却するという、まあ、この道筋がだんだん見えてきている中で、この賃上げ全然しないとですね、下手をするとデフレに逆戻りしちゃう、
はい、
いうことですよね。
よく言われる景気の腰折れということですね、
うん、そうですよね。で今あの厚労省のですね、はい、毎月勤労統計ってのを見ると、去年の11月なんですけどね、これまあ賃金の伸び率っていうのは 0.6% なんですよ、うん、で一方じゃあ物価はどうかというとですね、今あの消費者物価指数って大体 1% 程度の、まあ、上昇なんですね、
はい、
そうすると世の中の物価よりも賃金上がってないってことになる。
そうですね、
これ要するに実質賃金がマイナスなんですね、うん、でこの状態が続いちゃうとデフレに逆戻りしかないんですね、ですから、まあ、賃上げをして、うん、でそれで消費が拡大してですね、はい、それに合わせてまた生産が増えていって、うん、そしてさらにその業績が良くなってさらに賃上げという、まあ、こういった言うなれば好循環の経済ね、
はい、
まあ、これを実現しなきゃいかんというのが、まあ一つそのアベノミクスのですね、まあ、重要なメカニズムなんですけれども、はい、まあ、そういうこともあって安倍政権がですね、まあ、ご承知のように散々こう賃上げを要請しているわけですよね、であの今回あの24日から始まったですね通常国会も、
はい、
好循環実現国会、まあ、そんな言い方をしてますよね、ですからこうなんとかですねこの賃上げをきっかけにねさらに経済の回復を軌道っていうのをまあしっかりしたものにしたいというふうに思ってるんですよね、
はい、
で実際その今ちょうど春闘ね春季労使交渉がこの2月から始まるんですね、
はい、
でまあ、それがまあ本格的にまあスタートするということもあってじゃあこの賃金は上がってくるのかということで、まあ、それを展望してみたという、まあ、そういう特集なんですね、
はい、まあ、日本経済のためにも賃上げが欠かせないと言えるんですけれどでもこの足元では賃上げの状況、はいはい、どういったものになってるんでしょうか、
はい、あの今回の特集はですね、
はい、
まあ、記者がまあ全国に飛んでね、まあ、その現場をまあ取材してきてるんですけれども、実はその賃上げによるですね経済の好循環っていうのは、まあ、随所に実はもうすでに見られるんですね、
はい、
で今回この特集ではですねまず取り上げたのは広島、
はい
ね、広島っていうと何を
自動車のマツダ
ですね、マツダですよね、うん、で実はですね今広島がですね非常にまあ活況を呈してるんですね、
う
ん、
はい。
でそのマツダはですね実はこの14年3月期、まあ、今期ですけれどもこの純利益が過去最高になる見通しなんですね。まあ、そのアメリカでまあ車が売れてるとかですね、まあ、円安効果もあって、
はい、
まあ、非常にまあ業績が好調ということもあるので、うん、まあ、去年の冬のボーナスは実はこれ3割増えたんですね。
すごいですね、うん、3割も。
そう、実はねこれがすごく効いてる。
へ、
まあ、あの広島県のですねあの製造出荷の2割を占めてるの実は自動車なんですね、うん、でまあ自動車ってご承知のように、まあ、裾野が広い産業なんで、まあ、そのいろんなその関連企業多いわけですね。
ああ部品とかですか。そうです
ね、はい、だからそういったところも全部その波及効果があってですね、まあ、街全体がこう潤うみたいな感じになっていて、例えばね、まあ、広島市内にですね、うん、創業140年を超えるようなまあ老舗の時計店があるんですけれども、はい、まあ、そこ取材に行ってるんですけどね、そうするとですね去年の12月の高級時計この売り上げがですね、まあ、過去最高だったっていうんですよ。街の中の時計屋さんが、
はい、
要するにバブル時代 の、まあ、そのバブル景気以上だということで、あと例えばまあ鉄板焼きのお店のですね、まあ、年末の客単価が2割アップしたとかね、まあ、こういったまあ景気のいい話がゴロゴロ転がってるんですね。
そうでしたか、
うん、だからやっぱりこう賃金が上がるっていうのは、うん、懐が高くなるっていうのはですね、まあ、非常に経済を活性化するんですね、で例えばもう一つはですね、まあ、富士重工業、うん、スバルですね、
はい、
でここはですねその群馬県の太田市に工場があるんですけれども、はい、実はここもですね非常に潤っている。で実はねあの今回ベリタスはですね、うん、今までどこにもほとんど書かれてないような新しい断面をちょっと指摘してるんですね、
はい、
あんまり話題にはなってないんですけれども。
何ですか。
実はすでにですね著しくまあ賃金が上昇している人たちがいるんです。
どんな人たちですか。
それはね、うん、パートさんやアルバイトさんですね。
あら意外ですね、うん、正社員の賃上げの流れは来てると思ってたんですけども、パートやアルバイトに
もうすでにですね著しく上昇してる。例えばね、
はい、
まあ、三大都市圏のそのパートやアルバイトの平均時給っていうのはですね、まあ、去年の12月なんですけれどもこれ実は959円なんですね、
う
ん、
はい、
これは実は2006年の調査開始以来実は最高なの。要するにこういったそのアルバイトとかですねパートこういった人たちは慢性的に今人手不足なんですね。
なぜ人手不足になってるんですか。
あの最近こうパッと見て例えばね街中コンビニがどんどんできてたりするでしょ、まあ、非常にまあコンビニエンスストアって積極出店してるんですね、
はいはい、
あとはですね例えば大型のショッピングモール、うん、こんなものが続々とオープン
そうなんですね、うん、
してますよね、それからあとはまあ外食のチェーンなんかも店舗を増床してたりするわけですね、
はい、
やはりその消費税前だということでいろいろ今のうちにこう手を打っておきたいということもやっているので、そうすると何が起こるかというと、まあ、当然そうって人がいるって話になるんですよ。
そうです ね、
例えばね、去年の12月に、オープンしたねイオンモール幕張新都心ってあるんですけども、
はい、
千葉県の幕張ですね、
はい、
実はこれオープンに伴ってですね採用した人の規模ってのは5000人規模なんですよ。
そんなに取ったんですか、うん、
それぐらい人を集めなきゃいけない。
へ
ー、まあ、当初こんなに人が集まるのかと言われてたんですけれども、はい、まあ、それでも集めなきゃいけないんで結局何をするかというとですね時給を上げるわけですね。例えば時給1300円で店員募集とか、1250円で例えば中華料理店の店員さん募集とか、
はい、
まあ、そういうことをやって、まあ、言うなれば都心部並みの高待遇を出して、まあ、かき集めていったのね。
なるほど、はい、
でこれはですね、まあ、いろんなところ波及するわけですよ。そうするとそのイオンモールの周辺にあるような店もですね時給上げないと人取れないっていうのでそれにつられても上がっていくと、いうことなんですね、これ一つの例なんですけども、で実際その千葉っていうのはそのイオンモールがですね求人を始めたのは去年の9月以降なんですけれども、それで見るとですね、時給がですね 2% 上昇してるんですね。でこれ同じ期間で首都圏全体見るとですね 1% ですから首都圏以上に実は時給が上がってる、まあ、今一つの例としてこのイオンモールの話しましたけれども今そういうことがまあ起こってるんですね、はい、で実はまあこうしたサービス業の賃金上昇っていうのは、実は非常に大きな意味を持つんです。 ですね。
それは何ですか。
あの政府は今物価目標 2% って言ってますよね、でこの 2% っていうのは実はその生鮮食品を除く CPI のコア指数ってやつなんですね、
はい、
実はですねそのコア指数はですねサービス価格の占める割合が非常に高いんです、うん、で実はそのサービスの価格が決まる一つ最大の要因っていうのはですね実は賃金なんですね。人件費、人件費が上がれば上がるほどやはりサービス価格って上がるんです、ですからそのサービス価格がですね例えば人件費が高くなってきてサービス価格に転嫁されていくという流れになってくるとこの物価目標達成このエンジンになっていくということで、まあ、非常に注目すべきこれ実は動きなんですね。
そうなんですね、サービス業の賃金上昇がまあ大きな意味を持つというのは分かりました、でも春闘の中心は製造業などの大企業ですね。
そうですね、
こちらはどうなりそうですか。
はい、あの今回のキーワードベアですね、ベア、
ベースアップ、
ベースアップ、
はいね、
これあのベースアップっていうのはベアっていうのはこれ基本給そのものを引き上げるという話で、例えばその賞与を増やすとかですね、まあ、そういった一時金を増やすって話じゃないんですね。
そうですね、
そしてまああのよく言いますけど賃金カーブをまあ書き直す引き上げるってことですね。で実はこれはですねこれまで産業界全くこのベアっていうのはまあ論外扱いしてた、そんなものはベアなんて論外だと、
はい、
ところがまああの安倍政権がですね、まあ、しきりにずっと政労使協議なんかでねずっと再三賃上げを要求してベアをやってくださいベアをやってくださいと、まあ、そういったムード作りをしていったということもあって、まあ、今年はですね経団連もベアを容認するというまあ立場に変わったんですね、ですからこう近年になくですね、この賃上げムードが高まっているという状況なんですね、
はい、でもこれまでそのベースアップになぜ企業側は慎重だったんですか。
ベアっていうのはこの実はもともとはインフレの対応策として生まれたんですね、要するに物の物価がどんどん上がるという中でやっぱり賃金もそれに合わせてベースアップしていかないとですね、まあ、さっきの話じゃないですけど実質購買力が落ちちゃうでしょ、困るっていうのでやってたんですね。で実際その物価が上昇傾向にあったまあ1990年代、ここまではベアを出す企業が多かったんですけれども、実は2002年に大きく流れが変わっちゃったんですね。
何がありました。
これ実はですねトヨタ自動車のですね奥田会長が、まあ、当時ね高コスト構造是正のためにベアなど不要だと言ったんですね。トヨタのこの発言で非常にまあ大きなインパクトがあってですね、トヨタにしてみると、ね、このベアっていうのを一回実施するとですね、当然それに合わせて賞与も上がるし、残業代なども上がっちゃうんですね、あくまでその基本給ベースに例えば賞与代も何ヶ月何ヶ月出すでしょ、ですからそのベースが上がると増えちゃう、だからこれからこの高コスト構造を是正していくためにはですね、やっちゃいけないことをやる、というようなことをこう言ったわけですね、でまあトヨタが言ったことなんで、そしたらまあ産業界全体でですね、じゃあベアってやっぱやめた方がいいよねということで、まあ言うなればちょっとタブー視する、まあ、そんなムードが生まれたんですね、でまあよく言いますけど普通賃金っていうのはですね下方硬直性があって下がらないはずなんですけれども、ね、例えば労働組合の問題もあるし労働組合は抵抗するだろうしね、まあ、生活を維持するってもあるんで普通はあんまり下がらない、ところがですね、まあ、この間ずっとその以降、まあ、日本もですね、まあ、失われた20年と言われる状況になって、まあ、景気も低迷してるということもあって、まあ、組合はですねまず雇用を優先するということをまず第一に考えたわけですね、雇用維持、でその雇用維持するためであれば、まあ、多少その賃下げを受け入れてもですね、まあ、しょうがないんじゃないと、いうふうになったんですね。それでね曽根さんこの、関東特集カバー特集のこのフロントのグラフ見てください、なんて書いてます。
はい、賃金は下がり続けてきた、確かに
ほぼ一本上司で下がってし
ょ、右肩下がり、ですね。
でこんなことになっちゃったんですね、でこれ見るとですね実はあの1997年ぐらいからこうずっと下がってるでしょ、これ実はですねその山一証券が経営破綻したのは実は1997年、まあ、金融危機があったんですね、まあ、これ以降ですねやはりその賃金というのはずっと一貫して下がってきてるんですね、まあ、それ今言ったような事情があるんですけれども、実際これがですね日本が長期間日本だけがデフレに陥った理由というふうに言われてるんですね、ですから当然やっぱりこの賃金上げるということは デフレ脱却を考えた上ではもう不可欠であるということで、うん、安倍政権はとにかく賃上げ賃上げと言ってるわけですね。
はい。そして今年流れが変わるのか、今年の春闘大幅な賃金の上昇、うん、実現しそうですか。
はい、トヨタなどの自動車各社とかですね、NTT、まあ、こういったところの労組は今ベアを要求に掲げてるんですね。で、まあ、さっきの話じゃないですけれども、まあ、経団連が容認したということもあってですね、まあ、企業サイドも、まあ、業績も改善してきてるので、うん、出せるなら出そうよというムードなんですよね。ですからその賃上げ率はですね、今年は13年ぶりに 2% 台に乗るのではないかという見方があるんですね。ですから、まあ、大幅かどうかはともかくとしてですね、うん、まあ、賃金アップはまあ確実だろうというのが今の見方ですよね。
となるといよいよデフレ脱却という流れになりますか。
はい、まあ、ただね、そんなに簡単ではないということなんですけれども、まあ、先ほど言った 2% の物価上昇ね、まあ、これを賃金をどのぐらい引き上げたらそれが実現するのかという試算をですね、はい、まあ、民間でしてるんですけれども、そうすると 4% は必要という試算になるんですね。で、まあ、実際ですね、その大企業を対象にした調査をするとですね、まあ、今春その賃上げを実施するということで、まあ、答えたのは6割弱の企業はそういうふうに賃上げ実施すると言ってるんですけれども、じゃあベアはどうですかって聞くとですね、実は1割に満たないんですね。実際まだですね、その賃上げといっても例えば毎年毎年年齢に応じて上がっていく、まあ、定期昇給とかですね、あるいはその一時金、まあ、これで対応しようと考えるところが実はまだ多い、はい、うん、
いや、そういった中で慎重な経営者の背中を押すには何が必要になってくるんですか。
これはね、景気回復がね、やはりこう一時的ではなくてこれからもずっと続くなという確信なんですね。経営者やっぱりそれが見通せないと、やはりなかなかねベアには踏み込みづらいんですね。で、商用と違ってこのベアっていうのはですね、一回実施したらたとえその後業績が悪化してもね、まあ、それ簡単に下げられないわけですよ。でもしボーナスで対応してるということ であれば、ちょっと業績悪くなったから減らすよっていうことができるんですけど、一回このベアを実施してしまうと、その後そのもし景気が腰折れしてきた時にね困ると、だからまあ慎重になるわけですね。だからまあ結局のところですね、じゃあ何が必要なのっていうことになると、
はい、
やはりその経済成長をですね、確固たるものにするためのまあ規制緩和を柱とするような成長戦略ね、まあ、これがやっぱり何よりも必要ということになるし、やはりそういった企業が自信を持つだけの環境整備をやはりしてあげなきゃいかんということだと思いますね。
ですね、消費増税も控えていますから本当先が見通しづらいとは思うんですけれども ね、
う
ん、
そ, うですね、まあ、それだけじゃなくいろいろ深掘りしているので、まあ、詳しくはぜひこの今回の関東特集を読んでほしいですね。
そうですね。ここまで日経ヴェリタスヘッドライン、今週のカバー特集、賃上げ日本の鼓動、デフレ脱却へ、見えた経済の好循環について越中編集長の解説を伺いました。
ベリタミン E、 ベリタミン E。
さてここからはベリタミン E です。今話題の経済ニュースを掘り下げて、みんなでなるほど納得となっちゃいましょうというコーナーです。今回は任天堂は復活できるのかというテーマなんですが、任天堂と言いますと先日の業績予想の下方修正、驚きの内容でしたね。
そうですよね、うん、じゃあ曽根さん、ちょっとおさらいをしておきましょうか。
はい、わかりました。では1月18日土曜日付、日本経済新聞朝刊の記事を一部ご紹介します。任天堂3期連続営業赤字、今期ゲーム機もソフトも不振。任天堂は17日2014年3月期の業績予想を下方修正し、これまで1000億円の黒字を見込んでいた連結営業損益が350億円の赤字になると発表しました。営業赤字は3期連続となります。ゲーム機 WiiU などの販売が振るわず、売上高は従来予想の9200億円より3割以上少ない5900億円にとどまります。ハードの販売を伸ばすのに欠かせないソフトも人気作品が不足、不 2つの相乗効果で稼ぐ事業モデルが壁に突き当たっています。さて任天堂ゲームの U でした、はい、うん、12年3月期に上場以来初の最終赤字、そして2回目の最終赤字となったわけですけれども、なぜこんなに不振になったんでしょう。
あの一言で言うとですね、まあ、売上の不振ですよね、うん、まあ、当たり前なんですけれども、あの任天堂は2009年の3月期、これちょうどリーマンショックでですね、まあ、世の中みんな大赤字になっていった時なんですけれども、実はこの時にすごい決算が良かったんですね、
はい、
実はその時の売上っていうのはですね、1兆8000億円台ということで、実はこれピークだったんですね。それが今5900億円ということなので、まあ、わずか5年でほぼ売上が3分の1に減ってしまったということなんですね、
はい、
でこれはもうほぼあの10年ぐらい前の水準に逆戻りしてるんですね。ちょうど任天堂 DS が出てくる、まあ、ぐらいのところなんですけれども、まあ、これだけ売り上げが減るっていうのはですね、なかなかすごいことです。これ驚きですよね。
そうですよね。
であのやっぱり売れてないっていうのはですね、うん、まあ、この、まあ、主力製品がやっぱり売れてないね。で、まあ、12年の11月に発売したですね WiiU、
はい、
まあ、これはあの今年度900万台世界販売あるという見通しを出してたんですけども、これがですねなんと280万台減らしちゃった、ね、まあ、予想の3分の1ということですよね、であの任天堂 3DS っていうのがあるんですけれども、まあ、これはあの、まあ、国内は比較的売れてるんですけれども、まあ、海外がちょっとだいぶ苦戦してましてね、これもその販売見通し1800万台から1350万台まで、まあ、減らした、まあ、これだけ売れなければですね、やはり高赤字に転落するというのは当然のことなんですね。
そうなんですね。あの商品の値下げなども行っていましたけれどもね、なぜここまで売れなくなってきてるんですか。
はい、まあ、これはあの注目の一致した見方ですけれども、まあ、スマホ、まあ、この急速な普及ですよね、でスマホはですね今あの足元どのぐらい売れてるかというと、まあ、13年、去年ですけれども世界販売っていうのは10億台規模なんですね。10億台規模で売れてる。一方ゲーム機、まあ、専用のゲーム機はどうかというと、これはもう6000万台前後、まあ、圧倒的に下がるわけですね、
はい、
でしかもこれまでその携帯ゲーム機を使っていたそのユーザーっていうのがですね、今どんどん、まあ、これだけ普及してきたスマホ、まあ、これにシフトしてスマホで遊ぶようになってきてるわけでしょ、
はい、
あのよく電車の中で見ると思いますけども、あのガンホンオンラインの、ね、パズドラ、
はい、
みんなよくやってますよね。
そうですね。
それからあとコロプラも今最近急速に人気が、はい、まあ、あの爆発的になってきたということなんですけれども、はい、まあ、任天堂はそんなの分かってたと思うんですけれども、言うなればこのスピードね、このスピードを見誤ったんじゃないかなというふうに思うんですね、まあ、そもそもあの任天堂のビジネスモデルっていうのはその魅力的なゲームソフトを出して、でそれで自社ハードを売っていく、まあ、この勝利の方程式があったんですけれども、まあ、これはちょっと崩れてきたなという感じなんですね。で、まあ、ゲームソフトはまあ自分たちでも作るんですけれども、まあ、いろんなとこからまあ供給してもらってですね、まあ、それでこの中から人気のゲームソフト、ヒット作品を生み出すと、それでまあハードを売るっていうモデルだったんですけれども、
はい、
まあ、ソフトを作ってる、ゲームソフトを作ってる会社もね、もうこれだけそのスマホが普及してくるとですね、専用機だけのゲームソフト、その開発それにかかりきりになっているわけにもいかないよということで、もうそんな余裕もなくなってきたということで、だんだんその任天堂にとっての有力ソフトっていうのはですね、なかなかこう見出しにくくなってきたっていうことがあるんですね。
そうですね。いや、魅力的なその有力ソフトがあれば復活するんですか？
ね、まあ、多分そういうことなんですけども、問題はですね、そもそも有力ソフトを揃えられないということ、
ね、そういうことですよね。はい、
でそもそもあの専用のゲーム機っていうのはですね、実はどんどんその高性能化してるんですね。スペックがすごく良くなってる。そうするとですね、ソフトを開発するのもですね、まあ、相当な作り込みをしなきゃいかんということで、その開発期もどんどん上がってくる。でしかも開発期間も長期化してきちゃうということなんですね。まあ、非常に負担が重いんですけれども、その一方でまあスマホ向けのゲームアプリっていうのはですね、まあ、市場もどんどん拡大していって、そこまで手間がかかんない。
はい。
で実際そのあんまり資本力もないですね、まあ、インディーズと呼ばれる独立系、はい、まあ、そういったソフト会社もですね、どんどん参入していってるんですね。でみんなそっちを向き始めてる。で ソニーとかマイクロソフトもこれ実はそのゲーム専用機やってますけれども、彼らはですねこのインディーズゲームって結構取り込んでうまくそのソフトの供給受けてるんですけれども、実は任天堂それは非常に遅れてるんですね。ですからこうなかなかですねこういいソフトが出てこないと、ということなんですね。
でもお金も時間もかけてもいいから、はい、自社で開発するっていう手はどうなんですか？
もちろんそうなんですね。実際こうやってるんですけれども、ただあの任天堂っていう会社はですね、あの昔からそうなんですけど少数精鋭なんですよね、
はい、
で社員はこれを全体で見て連結ベースで見ると5200人いるんですけれども、その例えばそのゲーム機だとかソフトを開発するスタッフが多くはですねこの日本にいるわけですね、
はい、
でこれその単体で見るとですね全体2000人ぐらいしかいない。で実はその他はどうかというとですね、ゲーム世界最大手のアメリカのエレクトロニックアーツって会社なんですけども、これはあの9400人いるんです全体で、はい、だから倍近いんですね。でこのゲームソフトをですね、まあ、定期的に出していくということは、まあ、どういうことかというと、まあ先ほど言いましたけど、まあ、ゲーム自体が高性能化しているので非常にそのお金もかかるんですね。だからその一つ出すにしても毎回数十億円かかる。でさらに数百人規模の開発スタッフがいると、でこれをこうずっと恒常的にですね毎回毎回定期的にいろんなソフトを出していく体制を自社で整えるというのは、まあ、これだけ少数精鋭でやってきた会社なんでね非常に難しいんですね。だからすぐにはそんなことはできないということなんですね。
時代の波に乗り遅れた感がするんですけれども、このまま本当に進んでいっていいのかどうなのかと思いますが、うん、はい、30日に経営方針の説明会開かれますね。
そうですね、あの実はその岩田社長はそこで、まあ、今後の、ね、ビジネスの方向性について説明しますと言ってるんですね、ただその任天堂っていうのはですね非常に財務体質っていうか財務基盤が強固なんです。
そうみたいですね。
まず借金がない、
はい、
それから手元資金でいくとも8000億円以上あるんですね、ですからまあすぐにその経営が揺らぐということではないんですね。
すごいですね、
だ要するにですね、このマーケットが注目しているのは、
はい、
じゃあ自社ゲーム機のこだわりね、まあ、これを捨てていよいよもうスマホに進出するのかどうか、
はい、
それを言うのかどうかっていうのがポイントだというふうにみんな見てるんですけれども、まあ、実際その任天堂はまあ過去に出したあのソフトで例えばスーパーマリオブラザーズとかですね、
ありましたね、大ヒットしました、は
い、それからとポケモンね、
はい、
まあ、こういったもの持ってるん で、でこういったそのゲームソフトを例えばそのアプリでですねそのスマホに提供すると、そういうことをすればですね一気に挽回できるだろう、まあ、そのぐらい魅力的なコンテンツ持ってますっていうのがマーケットの共通した見方なんですね、
はい、
ただこれを本当にやるかどうかっていうのがですね、まあ、まだ見通せないところがあって、まあ、例えばこの実際この業績の下方修正を発表した、まあ、会見でね岩田社長はその、まあ、こんなことも言ってるんですね、
はい、
まあ、実際そのマーケットの読み通りにみたいなことも多分言ってるんです。例えばゲーム機だけ作って今までと同じ売り方をすることが今後ずっと続くかどうかは疑問で、新たな事業構造を考えてる、ね、これだけ聞くとなんかスマホ行くのかなというような感じもしますよね、
そうですね。
だけど一方でこういうことも言ってるんですね、ゲーム専用機ビジネスの未来は暗いとは思っていない、世の中の変化に合わせて提案できるかだ、ね、どう思います？これ聞くと。
じゃあビジネスモデルは変えないということですか？
まあそれもちょっとね今の発言だけじゃちょっと何とも言い切れないんですけれどもね、まあ、いずれにしろそれを占う上ではですね、実は任天堂でいた前の社長、山内宏さん、まあ、この山内さんという人物を理解する必要があるんですね、去年の9月に85歳でお亡くなりになられましたけれども、まあ、創業者一族の方で、1949年からなんと52年間社長を務めて、
そんなに長くされたんですね、
で元々この任天堂っていう会社はですね、まあ、有名な話ですけれども、はい、花札製造からスタートしていった会社ですよね、まあ、いわばこの山内家の家業ですけれども、まあ、それがまあトランプ製造でまあ大きく躍進していったわけですね、で、まあ、マーケットではですね、まあ、通称トランプというふうに言われるぐらい、まあ、任天堂というとまあトランプなんですけれども、まあ、当然それだと行き詰まって、 まあ、実は何度か、まあ、倒産の危機にも直面してたんですけれども、まあ、多角化失敗したりとかしてね、で実はこの83年にファミリーコンピューターってのを出して、これが爆発的な大ヒットしました、ファミコンで、スーパーマリオブラザーズというですね、まあ、有力なソフトが、まあ、これ大ヒットしたということで、それを、まあ、きっかけにね、一気にまあ世界企業にまあ躍進していったわけで、うん、山内さんは日本一の富豪にもなったしですね、大リーグの、ね、シアトルマリナーズの、まあ、オーナーの人にもなったりということで、まあ、非常に著名な方ですけれども、やはりまあこの方の考え方ってやっぱり理解する必要があると思うんですね。
52年間も社長されて、まさに任天堂そのものを築いたということですよね。
そうなんですね、まあ、だからそういう意味でですね、うん、じゃあどんな考え方を持っていたのかということを、まあ、探る上でね、まあ、過去の発言、まあ、いろいろまあチェックしてみたんですけれども、まあ、例えばこういうこと言ってるんですね。任天堂というのはソフトとハードが一体型のビジネスだと。ハードを知らずしてソフトを語ることはできない、ね、知った上でどこに主眼を置くか、つまり任天堂はソフトが主でハードが従の路線なんですね。だからどちらかというとやっぱりソフトが大事だって言ってるんですね。だけどそのハードを知らないといいソフトも作れない、まあ、そういった考え方なんですね。で、まあ、こんなことも言ってるんですね。ソフト体質の人間が経営すべきなんだと。例えばDS とか Wii、 ファミコンの大ヒット、よくすごいですねと言われますが、私たちがそれができたっていうのは実はソフト体質だったからなんですよと。でハード体質の経営者だったら潰れますと。やっぱりいかにこうソフトが大切なのかというようなことを言ってるんですね。で、まあ、こうした、まあ、言うなれば山内イズム、これは岩田社長が現経営陣にまあ染み付いてるんですよ。だから、まあえて言えばですね、やっぱり自社ゲーム系のこだわりを捨てるということには多分ならないんじゃないかなと。要するにソフトハード、まあ、ソフト大事だけれども、しかしハードを知らずしてソフトを作れないっていうことを言ってるんで、だからその例えばですね、もう一切その Nintendo DS とか Wii とかやめてね、じゃあスマホだけにソフトを供給するというモデルに転換するということは多分ないのではないかというふうに思いますよね。
はい、
で山内さんのですね、座右の銘っていうのがあるんですけど、失意大善、得意冷善、わかります？失意のどん底の失意と、大善自弱の大善ですね、で得意はわかります、得意にする、それから冷善は、まあ、冷ややかに、自然としていると、まあ、そういったことですけれども、まあ、どういうことなのかというとですね、運に恵まれた時は運に感謝して冷善と努力しなさいと、淡々と努力しなさいと。恵まれない時は大善と構えて努力しなさいと、ね、こう言ってるんです。まあいいこと言ってるなって感じがするんですけど、言うなれば任天堂に今求められているというのは、
はい、
これに従うとですね、やはり大善と構えて努力すると、ね、慌てなさんなってことなんですよね。
はい、まあ、ちょっと慌てた方がいいのかなと個人的には思ってしまう部分もありますけれども、まあ、いずれにしても30日の経営方針説明会、どういう立場を打ち出してくるか、
そうですよ、ね、
注目したいですよね。
またこんなこともおっしゃってましてね、
うん、
トランプっていうのは、単純な札の上に人間が遊びを作り出しているから面白いんだと、機械の技術など少々進んでも意味がない、この言葉聞いてね、あそうだ、 Wii ってそうだなと思ったんですね。
はい、
Wii が大ヒットしたっていうのはですね、こうやってこのゲームなんだけど、こうそこに人間が動作を加えるということに一つ新しい遊び方を、まあ、通ったということで大ヒットしたわけですよ、やはりだからこのスマホ時代ですけれども、やはり任天堂らしい独創性が発揮されることをちょっと期待したくなりますよね。
そうですよね。また中国の市場とかでも商品を売り出していったりすることも今後出てくるかもしれませんしね。
そうですね、
そちらの方での売り上げも期待したいところではありますね。はい、以上ベリタミン E、 今回は任天堂は復活できるのかというテーマでお届けしました。それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。まずはフォーカス面から、老朽マンションを再生せよ、規制緩和100万戸建て替えに弾みです。
はい、今ですねこの老朽マンションね、まあ、これ非常に問題になってるんですけどこの建て替えビジネスとかですね非常に脚光を浴びてるんですね、まあ、規制緩和も行われるということで、まあ、旧耐震基準で作られた実はマンションっていうのがですね100万戸あるんです、でこれがおそらく建て替えになるだろうということでこのビジネスの最前線をですね、まあ、取材したそういった特集ですね、
はい、続いて日立製作所中西博明社長の新春インタビューです。グローバル人材厚く地域ごとにニーズ把握、
はい、これ新春インタビューは実は年初からずっとね、はい、続けてて最初は菅官房長官で、2回目は三井物産の飯島社長ね、はい、で3回目は三井住友銀行の国部頭取で今回はその日立の中西社長に登場していただいてですね、まあ、これでまあ今回終了するんですけれども、日本のものづくりの未来についてこれ私が全部聞いてます。
あ、面白そうですね。皆さんどうぞお読みください。最後にインサイド面の宝伝堂金融記者座談会個人マネー元気3月株安払拭、
はい、まあ、今ちょっとマーケット荒れ模様ですけれども、ね、実は個人投資家非常に活発なんですね、はいはい、動きがね、まあ、その動きをですねちょっと克明に追ってみました、
はい、ということで越中編集長おすすめの記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。越中編集長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。かなりなんか間が空いたような気がして。
そうですね、
このスタジオに来るの非常に久しぶりみたいな感じがしましたけれども、
はい、
まあ、なんとか曽根さんのおかげでここまでやってこれました
いえいえ、編集長のおかげでもありますよ。ありがとうございます。いえいえ、はい、楽しい時間私も過ごさせてもらいました。さあ、ここでお知らせです。日経ベリタスのご購読キャンペーン越中コンプリート、ただいま絶賛お申し込み受付中です。越中コンプリートで検索して特設サイトから日経ベリタスの新規ご購読のお申し込みをいただきますと、お申し込みの方先着300人に豪華特典があります。しかもご契約期間によって特典の内容が変わります。半年ご契約の場合は、投資で失敗したくないと思ったらまず読む本と FP は見たの2冊を、そして1年ご契約の場合はさらに資産運用大全を加えて3冊、2年ご契約の場合はさらに投資で一番大切な20の教えを加えて4冊お届けします。
はい、なんかすごく豪華なんですけれども、
はい、
これね、年初からスタートしてますけれど、まあ、300人って言いましたけども、実はもうあっけなくですね、3分の1以上は埋まってしまっているということで、非常に出足好調でございます、
はい、
で実はですね、日経ベリタスは2月の2日に大幅に紙面改革するというふうに申しましたけれども、まあ、ちょっと同時にですね、ちょっと価格も改定させていただくことになってるんですね、
はい、
まあ、ですが今回のこのキャンペーンを通じてですね、購読を申し込みいただいた方には、現在の料金のままでやらさせていただきますので、
はい、
得だと思います。
そうですよね、
はい、
どうぞこれを機会に日経ベリタスご購読ください。越中コンプリートで検索すると申し込みページが出てきます。特典付きの購読申し込みは越中コンプリートの特設サイトのみとなりますのでご注意ください。越中はひらがな、コンプリートはカタカナ、これで検索してくださいね。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946からお願いします。また私と越中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の越中秀文と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。